けばあの日がよみがえる。私の校歌。そして、ふるさとの今を伝えるふるさとだより。この番組は、校歌の歌声、学校の思い出インタビュー、そして天草の情報をお伝えし、ふるさとへの思いを温めていただく番組です。あの頃を思い出しながらお聞きください。今回ご紹介するのは、有明地区の赤崎小学校です。明治8年、民家を校舎として開校。昭和44年、校歌制定。平成21年、浦和小学校と統合し、閉校しました。赤崎小学校の思い出をお話しいただきますのは、卒業生の浜田幸人さんです。まずはじめに自己紹介をお願いします。
はい、今ご紹介がありました、赤崎小学校、昭和36年入学、昭和42年3月卒業を応募した、浜田幸人と申します。小学校時代の校歌ということですけれども、私が小学校時代はまだ校歌はありませんでした。遠隔使用校を見てみると、昭和44年に、今の校歌ができておりますので、私は校歌についてはそう、ま、思い出はありません。
学校生活での思い出はありますか？
はい、小学校時代は皆さん誰もがそうだと思いますけれども、教室の中でのこう学習というか、そういったのがこうほとんどまあ印象に残っておられないんじゃないかなというふうに思います。まあ学校生活の中でまあ印象に残っているのは、まあいくつかありますけれども、まず私が4年生の時のまあオリンピックはちょっと印象に残っています。なぜかというと、当時テレビはほとんどこうまだ普及をしてい、いませんでしたので、学校近くのですね、まあテレビのある家、まあちょっとお金持ちの家ですかね、まあそこに担任の先生が引率されて、まあオリンピックの観戦をしたっていうことをちょっと覚えています。あと、まあこれは叱られたことですけれども、やっぱり1年生から3年生ぐらいまではまあ、女性の担任の先生でしたので言うことを聞かなかったんでしょうね。よく30センチの竹の物差しで足とか手のひらとかですね、よう叩かれました。まあ、それくらい言うことを聞かなかったんでしょうね。まあ、親に言ったらまた親から叩かれますので、まあ、そうしたこと。それから授業で印象に残っているのは、これは高学年になってからですけれども、担任の先生が、まあ、当直の時、昔は、まあ、当直があってましたので、理科室でですね、電球とバレーボールのようなこう白い球体を使って、まあ、月の満ち欠けの勉強をしたことがなんか印象に、残っています。まあ、当時は暗幕がなかったんじゃないかなというふうに思ってますけど、それとあと校外での写生の時間ですね。まあ下書きができて担任の先生に、店に行くとき担任の先生はですね、酒店で、酒を飲んでおられました。当時はまあ子供としては何の疑問もまあありませんでした。親に話してももちろん、親は何もですね言わなかった。当時はもう本当こう大らかな時代だったなっていうふうに思います。
ありがとうございました。それでは赤崎小学校の校歌をお聞きください。 ここからは天草市ふるさとだよりのコーナーです。このコーナーではふるさと天草市を離れ各地で活躍する皆さんをご紹介します。
私は下島西海岸の天草町高浜の高浜小学校、それから高浜中学校を卒業いたしました、上田幸穂と申します。現在東京天草豪遊会の会長を4月より仰せつかっております。私両親がまだ存命中はもう毎年2回お盆と正月は必ず家族を連れて、帰省しておりましたですけども、もうここコロナの影響もございましてもう3年ほど帰っておりません。本当に私のふるさと高浜というのは自然、まあ天草みんな各所すごいいいところばかりでございますけれども、特に高浜は皆さんご存知の海水浴場で有名な白鶴浜、それからそれをこの眺める十三仏岬とかですね、それから妙見ヶ浦っていうのが、そういった素晴らしい東シナ海の景勝がございまして、でその他に15分ほど北には下田温泉、それから10分ほど南には大江天主堂というすごい、また それからさらに5分ぐらい行きますと佐吉天主堂もございます。そういう意味ですごく自然的にも文化的にも恵まれたふるさとかなというふうに思っております。だからやはり大事にしなきゃいけないんですけれども、残念ながらもう本当に限界集落化しておりましてですね、私が小学校の頃には5000人近くいた人口がもう今は1000人を切ったというふうに聞いておりまして、そういう意味ではなんとか田舎の活性化ができないもんかというふうにこう考えておりますけれども、なんせこう東京からでは 何の役にも立てないところがちょっともどかしいというふうに考えております。はい、ですからいろんなことにつきまして田舎にも同級生もおりますし、まあ、そういうことでいろいろな情報を仕入れたりとかお役に立つようなことをふるさと納税も含めてなんとかやりたいと思っておりますけれども、本当にこれだけちょっとだんだんこの寂しくなっていくのがちょっと心配だということでございます。で今度は9月の末から10月にかけまして親族の結婚式とそれから法事がございまして、3年半ぶりぐらいに帰ることになりまして、またその時にはまたふるさとのよく見て来ようかというふうに考えております。以上、天草町高浜出身の上田幸穂がお伝えいたしました。どうも今後ともよろしくお願いいたします。ごめんください。
続いてご紹介するのは本土地区の宮地岳中学校です。昭和22年新生宮地岳中学校として開校、昭和29年校舎落成、昭和36年校歌制定、昭和53年体育館落成、平成7年亀川中学校、楠浦中学校と統合し陵南中学校となり閉校しました。宮地岳中学校の思い出をお話しいただきますのは卒業生の松川寛治さんです。まずはじめに自己紹介をお願いします。
松川寛治であります。中学校を卒業したのは昭和34年でありまして、家内も宮地岳出身でありまして、家内が39年、子供が平成元年に卒業しまして、親子3名とも宮地岳中学校の卒業生であります。
学校生活での思い出はありますか？
宮地だけは、校区は南北に8キロほど離れておりまして、皆生徒は自転車で通学をしておりました。私も学校まで約3キロほどありましたので、毎日自転車で通学をしておりました。学校のそばに校長住宅、先生たちの住宅も建っておりましたので、先生と子供が仲良く学校で過ごしていたようです。宮地岳は天草では一番雪の深いところでありまして、30センチほど積もる時もありましたので、その頃の学校での遊びといいますと、グラウンドに出けて先生も一緒に雪合戦をするのが学校の冬場の行事の一つでありました。現在は、国道もよく整備をされておりますが、その頃は砂利道でありましたので、通学する時も雪に足を取られて転んだりした思い出があります。
最後に、学校統合の際の印象に残っていることはありますか？
中学校が閉校になったのは平成7年でありまして、私たち地元民としましては学校がなくなるのは非常に寂しい思いがしたわけでありますけれども、生徒数が減ってしまって授業にも逆効果がないということでありましたので、閉校することになりまして、閉校するときに閉校委員会というのを立ち上げて、閉校を記念する行事を行ったわけであります。私その時展示委員会というのの責任者をしておりまして、展示するスペースに学校の思い出のトロフィーであるとか、子どもたちの学用品であるとかをしまして、展示をしたわけであります。
ありがとうございました。それでは宮地岳中学校の校歌をお聞きください。
角岳の朝澄む峰に望みわき力あふるる、ふるさとのこの学び屋に血を磨き体を鍛え、ああはつらつと我らは集う、栄えあれ母校宮地岳中学、春秋の若葉もみじに歌
神山草市ふるさとだよりのコーナーです。このコーナーでは神山草高校の生徒が各科からのお知らせをお伝えします。
神山草高校1年太田亮です。神山草市で釣りを軸にしたブルーツーリズム推進委員会がユニークな釣り大会を開催されました。ユニークなところは釣り専用の SNS と連動したイベントで、1、釣った魚とゴミ拾いしたことがわかる写真を投稿すると10ポイント、2、神山草市内で開催するゴミ拾いイベントに参加すると5ポイント、3、釣った魚とその地域の飲食店で食事をしたレシートを投稿すると3ポイントなど、釣った魚の大きさだけを競うのではなく、ゴミ問題や釣り場のある地域経済貢献性もミッションの一つとし、 釣り人が釣りを楽しみながら釣り場のある地域に貢献できる仕組みです。全国から1630人が参加し、ゴミ拾いイベントには40人の方にご参加いただき、トラック1台分のゴミを回収しました。イベントの参加者は、釣り人のマナーを考えるいい取り組みだと思うと話してくださいました。
続いて、嶺北町ふるさとだよりのコーナーです。
嶺北町商工観光課の宅島と申します。嶺北町の秋の味覚を代表する極早みかんの出荷が9月上旬頃から始まります。嶺北町の温暖な気候を生かして育てられる極早みかんは、青々とした見た目ながらも程よい甘さと爽やかな香りが特徴で、デザートとしてそのまま食べるのはもちろん、ジャムに加工したりパンケーキやゼリーの材料としても使用できます。今年の生育も順調ですので、皆様もぜひ嶺北町の秋の味覚をご堪能ください。お問い合わせは JA 嶺北営農課0969-35-2174までどうぞ。
私の校歌ふるさとだより、いかがでしたか。次回は新郷小学校、大田尾中学校の校歌と思い出をお送りします。来週もこのお時間をお楽しみに。ミツバチラジオでは番組の感想やご意見、学校の思い出などを募集しています。ミツバチラジオ公式アプリのメッセージ機能をご利用いただくか、メール、ファックス、ハガキでご投稿ください。メールの場合は fm888@acn-tv.co.jp、 ファックスの場合は0969-22-1342、 はがきの場合は郵便番号 863-0021、 天草市港町 9-1 ミツバチラジオまでご投稿お願いいたします。